はいっす。というわけで7月の振り返りの
3回目、
まあ、7月を本当果たして振り返ってると言えるのか、
言えるのかと
かここまで
まずいな、
うん、まあ、振り返りましょうか。
どう7月。
でもなんかね、先月先々月っていうのはなんか結構おこれドーンみたいなね、うん、あった気がします
ね。そうだ、俺らでもさあれだ、またごめん、上半期の振り返りって全然やってないよな。ああ、終わっちゃったじゃん上半期。
もうそう、
上半期、まあ、7月の分まで含めたとして、なんかそれに入ってくるようなのもある。なんか7月結構強かったアルバムって何だろうね。
7月上半期、まあ、7月は上半期じゃないけど、なんか6月までのあれにありそうなの。でもあのこれなんて読むんだろう、タンニャ・アイラ。
あ、タンニャ、
タンニャ、これはなんかあの若林さんね、あのブラックさん結構癖で、ね、聞いてみたら
こいつら優秀だな、
素晴らしいな。
タニア・アイラ、
タニア・アイラ、そう
そう、だ俺もさ、なんかビジュアル・アイラの親戚かなと思ってさ調べたら関係なかった。インド系なんだ
よ。うん、あのね、インド系
だよ。で、どこだ、モントリオールとか、なんかその辺の、うんうんうん、基本的にあの女の子の、要するにバイオリニストの子のユニットで、バンド名で彼女の名前っていう風になってるんだけど、あれちょっと変わってたかな。
なんかレビューとかバンドキャンプに書いてあるとか読んでると、なんか結構ジャズの即興とエレクトロニクスの融合みたいなとか、あとモーゼス・サンディとかね、あの辺で比べられてるけど、でもなんか明らかにそういうシンガーソングライターよりなんか実験の割合が高いんだけど、うん、言うほど歌は邪魔してないみたいな。
そうそうそう、あれよくでき
た。なんかこれはちょっと、うん、なんか絶対世の中の一位にはなんないだろうけど、個人的にはちょっと面白いなと思ったんで。
ね、いやろと思ったよね、うんう
ん、まあだからそういう意味では、まあこれフォークロア、
フォークロアだね、うん、フォークロアだよ。
なんかいや、こっちのはむしろジャズの即興を引っ張んねえって感じですけど。
本当だよ。
でもジャズ的なってことで言えばリアンナ・ハバスがやっぱり、
リアンナ・ハバスはな、よかったな、
これね、しみるって感じですよね。
今回はでもあれでしょ、もう一回あの人でしょ、アクアラングのマット・ヘイリスだっけ、あのプロデュースが入ってて、
で村正孝も参加してるんですよね。
村正孝参加してるのか、うん、で結構俺いいなと思ったのはあれだよね、そのブリッドスクールなんだよな、リアンナ・ハバス。
ああ、そうかそうかそうか、
そうそう、でブリッドスクールの仲間をもう一回呼び集めて、
へ
ちょっとこういうのどうみたいな感じで作ったっていうのなので、うんうん、まあでもさ、あれだろ、ほら彼氏と別れたって話は随分そのこれに合わせてたインタビューとかでも言ってたんだけど、本当にこういう名が出てこない、ね、伏せられてたが、あいつだろ、
うん、まあここでも伏せた方がね、
いいの。
あいつらしいって話ですよ、ね、あのベースがうまいやつ、
ベースうまいやつ、うん、最近ダイエットに成功した
ね。そこぐらいが前にしておきましょうか。なんとかフィーダーみたいな
どっかでアイオンらしいやつな、うん、で、そうなんだよ、やっぱね、あれの、いや、っていうかその恋愛は辛かったっていう話はすげえ喋ってて、リアン・ハワスが、つまりさ、なんて言うんだろうな、あ、めっちゃ可愛いなと思って、やっぱりお互いミュージシャンなのですごいコンペティティブになっちゃうっていう、つまりある種の競争になっちゃうっていう話をしてて、でだんだんやっぱ自己嫌悪に落ちていくっていう話を、
彼はあんなに売れてるのに私はなかなかあそこまでいけないみたいな
とか、まあ売れてるというよりはやっぱり音楽の才能が自分はないんじゃないかって思い始めるみたいなさ、で一方はあのベースうまいやつはさ、なんか音楽の才能ありげじゃん。
まあ、近年ね、やっぱりいろいろ頑張ってましたからね。
そう、だから音楽の才能ありげだからさ、うんうんうん、で、それに一方のそのリアンナ・ハバスはなんていうの、こういうさ、こうブンブンいく感じなようなのが、うんうん、
確かにね。
だけどあの子はギターうまいな、
うん、うん、いや、めっちゃいいじゃない。だからそれこそ、あの彼はあのさっきのね、第1回、あ、第2回トーマスの話で言ったら、うんうん、サンダーキャットもブンブン弾きまくる、
名前言うな、
なんとかキャットはブンブン弾きまくるタイプですけど、あのいや、ロナ・ハーバスのギターの前はトーマス側のギターが
そうそう、だけどあのなんつうのちょっと変わったトレモロっていうかさ、なんかこうあるじゃない、うん、そのレアのハバスのギターって、うんうん、あれ独特だと思うし、あと今回のアルバムはやっぱり歌がパンチあったな、やっぱり彼女歌うまいな、
でもやっぱ最近の人たちはリアンダ・ハバスもそうだし、まあ、ビッグチーフもちょっとそういうところあると思うんですけど、全然比較対象じゃないですけど、なんかみんなやっぱ洗練されていくとレディオヘッドに寄っていくんだなっていうか、
あ曲やってた
やってましたよね、うん、なんかちょっとアルバム全体もちょっとそういうレディオヘッドのそういうギターのアンサンブル的な部分を洗練させたような、まあ、あの洗練度は全然リアンの方が上だと思うんですけど、なんかそういうのも含めてなんか聞きどころが多いっていうか、あの2人してで、まあ、こっちなんですけど、つなぎアルバム作るっていうのは、なんかよっぽど大変だったんでしょうね。まあ、これはちょっと化粧のね、冠ですけども、なんとかキャットさんもね、そういう結構、あの、その何があったんですか的な話すると、マジで真顔になってたんで、あの、やっぱりよっぽど大変だったんだなっていう、でも2人してね、いいアルバム作れてよかったんじゃないかなって、ミュージシャンとして。
そうだから今回のはほら、まあ、とやっぱりそのほら、うん、ここでもう最初の方になんか喋ってさ、そのいやいやだからリアンダ・ハバスファーストはさ、うん、本当にこう割となんていうのこううーんと素の感じっていうかさ、うんうんうん、なんか割と縄っぽさみたいなのがあって。うんうんうん、それがほらセカンドでちょっとこう
ある、う
ん、なんか少しプロダクションがリンチになりっていうところに触れるじゃない、うん、でそれがやっぱりえみたいな感じになるのを、うん、だからそれはニルファーヤンヤにおけるジョン・コングルトみたいな、
あ、
うん、そうそう、でやっぱりリアンナ・ハバス今回ジャケも良かったじゃない、
ジャケもいいし、まあ、セルフタイトルですね、
セルフタイトルで、うん、でそこに一回戻り、うん、まあ、こっからだよな、でもキャリアっていうとさ、そうそう
そ
う、
やっぱ人生長いんだよねすごい、これからまだまだ
人生長いんでねって、まあない
いことありますよ、
うん、ちょっと待って、リアナウスってミキさんの30ぐらいか、ちょうど、
うん、多分そんぐらいです
よ、あそれぐらいだよな、だからそれぐらいから、うん、だから多分ほら、それこそ何度も言及してるラナデルレイの、うん、ラナデルレイの35とかでしょ、
うん、よくと
で、やっぱなんかいよいよちゃんとその表現者として地に足がつき、
うん、
なんかこう自分たちが自分が何をやっていくかみたいなのがちゃんとフォーカスされていくっていうかさ、でいうことで言うとなんかリアンダ・ハバスとかこうこっからビルドアップっていうか、うん、なんかことになってくるのかな、
そうですね、ほんと30歳だ、
リアンダ・ハバスそうか、うん、テイラー・スウィフトはでも同じぐらいです、
うん、だから全然全然
その
まだまだ、ね、なんか近所のね親戚みたい
だから、ね、親戚みたいだし、うん、お前大して変わんないじゃねえ
かあんたまだまだいいことあるわよ
しかもなんでおばになるんだっていうね、そうそうそうっていうのがあって、これはちょっと俺的にもちょっといいやろうと思ったな、なんかその吹っ切れたっていうか、うんね、自分のこう持てるものとりあえずやっぱこうバッと出そうっていう風な感じがあったので、うんうん、いいなって思ったな、うん、応援します、はい、っていうのと、あと何、
僕ね入れるの忘れてたんですけどね、中林さんが言ったねゼータバーグね、
あ
Z バーグゼータわかんないですどう読むの私はわかんない、
Z バーグって
言うの、 Z バーグが
わかんない、
トニーバーグのね、娘さんで、
そうなんだよ、俺この人もあんま知らなかったんだけど、知ってた、
ザライクってね、
ザライク
やってたんですよね、
知ってた、
マクロンソンがね、プロデュースしてるんですよね、
マクロンソン
確か、うん、あれね、めちゃめちゃ最高で、ライクしてた時もう無理して見に行きましたよ最高に、
そうなんだよ、あれさ、で、トニーバーグってプロデューサーの娘っ子だろう、うん、で、あれザライクってベース弾いてんのがあれでしょ、
そうそうそうそうそう、
あいつミチェル・フルームの娘でしょ、なんとかフルームの娘、
そうだそうだそうだそうだ、そう
だからさ、俺面白いなと思って、要するにハリウッドっていうかロサンゼルスの、うん、要するに音楽一 家っていうか音楽の、まあ、ある程度巨匠の娘っ子ってさ、
うんうん、なんか昔そういうのありましたよね。何でしたっけ、
ウィルソン・フィリップスって
ウィルソン・フィリップス、そうそうそうそうそう、
だからあのさ、なんつうの、ほら結局、まあ、世の中2世ばっかりになっちゃうっていう話ってさ、うん、まあ音楽でも実際はそうでさ、うんうん、でもなんかほら俺好きなんだよ、あの何て言ったらいいの、お嬢、
うん、
そのほら何つうの、あの何つうんだろう、
いや同じ音楽、例えば音楽一家とかでもハイムとかには絶対超えられない一線は、
要するにセレブなわけで、
あるわけです
、そうそうそう、だから完全音楽セレブ
で、育ち、育ちが、
でトニー・バーグだがミッチェル・フルームだかに、うん、ちょっとマーク・ロンソン呼び出されて、娘たち、お前プロデュースするよな、するよなって言われたらさ、マーク・ロンソンの方がヘイって、ヘイやらせていただきますみたいな。
あ、まだあのね、アッターパンク以前ですからね。
そう、なるに決まってるんで、その辺のなんつうかさ、そのセレブ感つうか、またそういうのがさ、それなりに、なんて言うんだろうな、まあ、ある意味説得力持っちゃうつうかさ、うん、ってとこもあるわけじゃん。つまり半ば英才教育だからさ、うん、てか別に音楽教育受けてなくても、うん、てか環境が自体がもうおそらく超一流なわけじゃん、そりゃさ、
うん、
で、わかんないけどさ、ミチェル・フルームの家とかつったさ、すっげえいろんなやつが出入りしそうなもんじゃん、
そり
ゃさ、
う
ん、トニー・バーグとかつってさ、つってそういうのに子供の頃からさ、あれしててさ、で、家で音楽ちょっと興味持ったらさ、聞くものなんかさ、それこそいいのしかないわけだろ、うん、いいものしかないわけだからさ、羨ましいよな。
ただまあね、そういうのだとやっぱハングリー精神がなくなるのか、なんかそれ以降のもうソロとかが結構頑張って、なんかね、ジェージャムス、あ、なんていうのかわかんないけど、バンドとかもやってたり、ソロとか出したりして、うん、まあ結構いいんですけど、やっぱセンスがあるからめちゃめちゃいいけど、なんかやっぱ、めちゃくちゃいいなーぐらいの感じで、あのだんだん近年はそんなにチェックしてなかった
ん
です
けど、
僕ソロ出したの知らんけど、若林さんね、ツイート見たら、あっ、でも結構いいじゃんと思って。
そうなんだよ。で、しかもなんか、それこそさ、やっぱり、センスはあるわけ、やっぱり、
うんうん、
だから、で、曲いいんだよな、
うん
うん、で、そうなんだよ、だから俺なんかこういうさ、まあ、なんていうの、ほら、いや、例えばこの間再三話してるさ、例えばそのフィービー・ブリッジャーズ周りのさ、うんうん、イーサン・グルスカなんてさ、うんうん、ジョン・ウィリアムスの孫だよ、うん、みたいな話じゃん、だし、その、そういういろんなやついっぱいいんじゃん、多分そのセレブサークルみたいな話で言うとさ、うんうん、で、まあ、なんていうの、それってほらまあ、ありてに格差社会っぽい話でもある、あって、だからそっからなんつうの、ほらそのやっぱりじゃあアトランタのストリートから誰か出てくるみたいなものとかっていうのももちろん大事だし、やっぱそれがないといかんなっていう気もするんだけど、でもさ、なんかいいんだよ、俺好きなんだよ、A チーム感あってさ、なんつ
う
の、なんかすげえ金もあってでかいプールがあって、とにかく高級車も乗りませんだけど私バンドやっからとかつっていうお嬢感。
でしかも絶対あの超永久にはいかないんですよ。
そうそうそうそうそうそう。
あのスタークローラーとかも手でそっち側っていうか。
ああ、そうだね。
うん、最近だと。
そうそうそう。
そういうめちゃめちゃ親がちゃんとしてて趣味がいいからこそ、なんか別に今やんなくてもいいことをで、めっちゃ趣味がいいことをやるっていう。
そうそうそうそう。
でもフィービーが参加したんですよね。
あ、フィービー参加してたか。
確か。そうそう、書いてある。あ、トニーバーグもフィービーね、お父さんが確かフィービーなのはずっとプロデュースしますもんね。
あ、そうなの。
多分そういう繋がりだと思うんですけど、
だからもうそういうさ、セレブじゃねえかよ、うん、いいな。で、それほらやっぱり結構そういうとこからあぶれてる俺らみたいなのがさ、ちょっとキラキラして見えるからさ、
うん、
特になんつうの、 A チームの女の子とかっていいじゃん、
ファンタジーとの対象としてね、
うん、そうな、それあれだな、いつまでたってもそういうのって抜けねえな、年取ってもな、気持ち悪いな気持ち悪いな、なんかそういうの気持ち悪いな、
急に。それは若林さんの個人的な話。
いやいや、俺す好きなんだよ、やっぱりなんか知んないけど、だからガールズバンドってやっぱりさ、なんかある種、
うん、
独特の萌え感あんじゃん。
いや、そういうことね、ドリームワイフとか。
そうそうそうそうそうそうそう、ドリームワイフもそうだし、
あとなんか最近出たんだって、あのなんだっけ、チャーリーがプロデュースしたガールズバンドみたいなのもね、新しい EP 出しましたね。
そうなんだ。
だからガールズバンドがね、今
そうなんだよ。いや、だからなんかうちのね、そのインターンやってる原田くんっていうのがいてさ、うん、原田くんがね、この間それこそクライロって女の子がいるじゃないですかって言って、クライロめっちゃいいんだけど、うん、なんかほらすげえ育ちがいいんだろ確か、うんうんうん、なんかね、言ってたよな、なんかそうそう、だからお嬢なわけ、
うん、
でちょっとお嬢だって知ったらなんかなって感じになったんですよみたいな感じで言ってて、よくお嬢って聞いたらより燃えるのがそれ正しいだろうって俺は反応したんだけど、うん、そう、でそのお嬢はお嬢のなんかある種の良さあんじゃん、うん、そうで俺この間世の中で一番大問題になってるお嬢ってのは誰かっていうと、あのジェフリー・エプスタインって、あの要するにあれのその女の子を調達してたギレン・マックスウェルって女がいて、そいつだってさ、なんだっけ、マックスウェル家っていうのって要するにもうメディア王なわけよ、
うん、
何持ってんだっけ、スカイ TV 持ってるとか、そういうやつ、
うんうん、
でそれのお嬢がさ、なんつうの、本当にさ、そのまあそれ言われてるところだとアンドリュー王子とかさ、
うんうんうん、
ビル・ゲイツとかさ、うんうん、そういう人たちにさ調達する、要するに斡旋する女の子を、うん、要するにそのモデルちゃんとか口説いてとか、家出した女の子とかがさ口説いてさ、ゼゲンやってるっつってさ、それすげえ、なんつうのかな、映画みたいじゃん、なんか。
まあそうっすね、全然いい話じゃないですけど。
全然いい話じゃないんだよ、全然いい話じゃないんだけど、なんつうんだろう、まあていうか要するに、まあもともとは要するに完全にすげえ金持ちの、金に困んなお嬢だったんだけど、確かなんだっけな、そのマクセル家っていうのが、結構傾いてきて、まあ、それで金に困りですっていう話ではあるんだけれども、うんうんうん、なんかその、まあ、そこ面白いんだな結局、なんかそのセレブの、うんうん、俺らと関係ないさ、そういうさ、うん、なんかセレブ、まあ、それがこう没落するのも面白いし、それがなんかこうさ、なんつうの、うまくいってもそれはそれなりに面白いっていうかさ、まあ、そういう話なの、俺らと関係ない話だよ、
向こうには向こうの悩みがあると。
悩みとか、なんかある種割とそうであるがゆえに意外と壮絶ななんかがかもしれないし、だから大変じゃん結局、ほらそういうスターの子供とかっていうのとかってさ、
まあね、大体みんなね、嫌な目に遭いますからね。
そうそうそう、だから俺ね、なんかでもあの子とかさ、やっぱりすげえいいなと思ったんで、あのウィル・スミスの娘っ子、ジェイデンの妹ね、だから、ウィローって子か、ウィロー・スミスって、うん、で彼女のアルバムとかって俺3枚ぐらいアルバム出したんだけど、
うん、
すげえ才能あるぞ多
分。うーん、
そうなんだけど、まだちょっとちゃんと形になってないっていう感じだけど、俺は結構好きだなと思ってさ、やっぱりなんかほら、なんつうの、
やっぱ才能あるんですね、うん、あのジェイデンの方がミネラルウォーターのブランドやってるのは知ってるんですけど、ジャストウォーターってこの間ちょっと知ったことも知ったんで。
なるほど、うん、そうそう、
その妹さんは、
ね、そう、妹がね、可愛いんですよ、
うん、
あのすごい可愛いんで、俺は応援してんだけど、どうなるかなみたいなところはありながら、だからそこら辺も多分、でもやっぱプロデューサーとか、
うんうん
う
ん、
どういう仲間と一緒にやるかみたいなことで、うんうんうん、多分あれするかなみたいな気がするけど、ね、あと誰、今月で言うと、
今月ね、そんな積極的な、でもね、ちょっとでも彼らの話じゃないんですけど、これなんて読むの、ワンハンドレッドチェックス、これなんあのね、ラッパー、
ヒップホップ、こいつらめちゃくちゃいいよな、
うん、っていうか去年のねアルバム出して、うん、去年のアルバム良かったけど、リミックスの方が面白いじゃんって思って、
なるほど、
ちょっとなんか謎に唐突に入っているフォールアウトボーイのやつとか、
うん、
あのチャーリーとかね、あのだからなんだっけ、あの界隈エイジックとか だからなんとかミュージック、PC ミュージック、PC ミュージック界隈のその、あの、まあ悪意、悪意と、まあ、ユーモアを持った人たちがいっぱい参加して、で、変なヒップホップアルバムがより変なアルバムになっているっていう謎の
これはさ、でもさ、なんか俺的にはもうすげえ割とアート的なものに聞こえるんだけど
ね。まあそうですよね。
でも本人たち的には別にアート文脈じゃないんだよね。全然、うん、なんていうの、割と一種のスカムカルチャーという
か、そうそうそう、
そういうことなんだよな。
でまあそう、それで思ったのは、だからスカムカルチャーっていうのは今果たしてどうなのかっていうのに若干思うところがあるっていうか、なんかこの間そういうことを若林さんがね、シンラのインタビューでやってたアンダーグラウンドっていうものは昔日本でいろいろつながっていったけど、その文脈っていうのはもはや途切れて、まあ、それを受け継いでるのは川さんの文脈じゃないかっていう話されてる、うんうん、でもまあ確かにインターネットの悪意的、そのアンダーグラウンド的な部分はまあ一個ここにあるとは思うんですけど、そうですね、なんかそういった表現っていうのはやっぱ今あんまりいいんじゃないのかなっていう、そのどうなんですかね。こういう音楽って、まあ、あるなって思うと個人的には勇気づけられたりもするけど、
うん、
なんかそれがどれぐらいその世の中的に機能してるのかとか、例えばテイラーのアルバムには絶対呼ばれないわけじゃないですか、でもそういう人たちがこの世には必要なわけで、
うん
うん、
そうね、
うん、
でも機能してると思うと多分分かんないけど、
うん、
だしやっぱりこのなんていうんだろう、もうこれありかみたいな感じするじゃん、うんうん、でそれはやっぱりオーバーグラウンドの人たちにもあるし、多分拡張性与えると思うしさ、うん、だからなんかいいなと思うけどね、すげえいいなと思うし、それなりにちゃんと話題になってるからやっぱり懐深いなって思うけどな、そういう話ではなく、
まあそういう話では
ない、うん、だからなんか、
うん、日本でもそういうアンダーグラウンドって確かに途切れてるなって思ったけど、それこそ最近ドスモノスとかみたいな人が
そうだな、
なんかね、それこそ、
うん、
新しいハブになろうとしてる感じじゃないですか。
そう、ね、そうだから、てか、まあ、ドスモノスの新しいやつは良かったけどな。
まあ、あれも近づいですよね。
そうそうそう。だから、うん。なんか、そっかそっかって思ったけどね。でもそれ別にヒップホップとして聴かなくていいんだなっていうのはちょっと思ったな。てか変なコラージュミュージックなだけだなと思って、それはなんかこの 100X とかもさ、
うん、
なんかそういう感じするじゃない。だからそれ、うん、なんかジャンルというよりはなんか変なコラージュ音楽っていうかさ、
うんうん、
でまあそれは分かんない、なんか 俺の感度が鈍ってるだけなのかもしれないけれども、なんかっていうのはちょっと思ったんだよな、うん、つのあるかな、なんか似てるのもあるかな、
なんかでも90年代とかにね、それこそメルトバナナとかああいうのいましたよっていう話に比べると、なんか最近はそこまでなんかこうでかいシーンっていうのがあるのが、まあ知らないだけで、まあネットのどっかにはいるのかもしれないですけど、
なんだろうな、なんかちょっと大体があるセグメントにこう収まっちゃってるっていう感じはあるかもしれないので、なんかそこもなんかやっぱり新しい発明が必要なんだろうなっていうふうな気もするけどな、バンドとかもさ、なんかあんまり、でもそれこそドミニク・ファイクって人がアルバム出した、うんうん、でそれ聞いてて思ったのは、どう言ったらいいんだろうな、まああんまりロックとか、
うん、
てかインディーロックみたいなものの影響もすげえ受けてるし、
うん、
つってほらフランコーシャンとかさ、
うんうん、
そのインディー R&B みたいな文脈っていうのも入ってて、うんうんうん、でそれが何て言うんだろうな、あんまりこう分け隔てがない感じがしてて、で それによってもたらされるものってさ、何て言うんだろうな、うんうん、アーティスト自身のある種の類型みたいなものがさ、うん、なんか 別に単純にシンガーソングライターって言うんでもないし、てかほら例えばフランク・オーシャンをシンガーソングライターって言っちゃうと違和感あるじゃん。
まあそうですね、そう言い切っちゃうのはどうかなって感じします。
そうそうそう、だけどフランク・オーシャンやっても別にシンガーソングライターでもあるわけ、だけど要するにそもそもシンガーソングライターって言い方自体がフォークとかロックに紐づいちゃってるからそうなるわけで、でそのなんていうの、自分で曲作るみたいなことっていうことを、例えば R&B 側からそれをやった時にそれを名付ける名前がないっていうふうなことだったりするんじゃない。だから黒人の人がインディーロックをやった時にそいつをなんて呼んだらいいのかみたいな話ってさ、なんか実はほらなんていうの、そういう意味で言うとジャンルとかによってミュージシャンになりようってすげえ狭められてるわけで、だからなんかそれがこうビャッと解放すると、それはなんて言っていいんですかねみたいな感じになるじゃない。で俺好きなのね、最近で言うとシャミールってやつがいて、黒人の、しかもゲイで、すげえ高い声で、だけど基本パンクっていうさ、なんだお前はお前は何なんだっていうふうになってくって、だからああいうものってまあやっぱりいいもんなんだろうなと思って、そうそうそう、それはほら自分たちが知ってる様式に収めることができないっていうのが面白いなと思って。あ、そうだそうだ、俺ね一個だけ言っとくとあれなんだよ、これなんて人だっけな、ホワイトボーイスクリームっていうアーティストがいてね、
これ謎のアルバムですね。
これ謎のアルバムなんだけど、これね、オペラ歌手なんだよ、でクラシックのあれを受けた人で、フィリピンかなんかのオリジンなわけ、割と現代音楽型の人なんだけど、でホワイトボーイスクリームっていう名義で、まあなんつうの、ちょっとコンテンポラリーアートっぽいさ、なんか作品作ってんだけど、えって思ったのは、このホワイトボイスクリームのバクナワっていうアルバムね、だからこれフィリピンのある種のなんか神話みたいなものをモチーフにした作品なんだけど、これデスボムワークから出てるわけで、デスボムワークって要はドスモノス出してるところだよ。で、あれデスボムワークってやっぱ変わってんなと思ってさ、
あのね、レベル変ですよね。
そう、だからこれすげえんだよ。だからそういう意味で言ったらもう話もうそろそろ終わりだから、もうそろそろ話元に戻すと、フォークロアだからこれそう、てかものすげえんだこれアルバムとしては。だからオペラとその、なんていうの、ちょっとこう民族音楽みたいなものとエレクトロニカとみたいなのがぐちゃっとなって、これこう結構すげえアルバムだなと思って、
2曲目とか3曲目とかのベースの音やばいっすよね。そうか、じゃあさっきのそのアンダーグラウンドっていうのは今どうなんだっていう答えはデスボムワークがいるから
とか、そういうものはあるよなっていうふうな気が結構
しなっていう、そことりあえず聞いとけやっていうのが一個あるってことですね、
そうそうそうそう。だからそれこそインジュリーリザーブとか、この間死んじゃったけど人のメンバーが、ああいうのも変だったしさ。あと俺意外と今月良かったな、あれだな、ジョン・ハッセルの
あね
アルバムな、あれ変わってたな。だからジョン・ハッセルなんかもうさ、83歳とかさ、なんかもうなんか時代との関係性がもうよくわかんなくなってて、もう結果として時代の先にいるっていう感じになっちゃったっていう感じが、
だから何週もって今聞くと最高の人ですってなんですか、ニューエイジがね、
ニューエイジだけど、ニューエイジ、ただのニューエイジって感じじゃないんだよ、やっぱりすげえ都会的な感じしたし、スピリチュアルっていうよりは、なんか結構情報化社会って感じを、なんつうのかな、割とベタな感じも含めてちゃんと入ってんなっていう感じでして、俺これ結構今いいよかなあって。
83歳まで音楽続けるモチベーションって何なんですかね。
わかんねえ。でもなんかやっぱり。なんだろうな、やっぱり時代との応答の中で何か思うことがあるんだろうな、感じることがあるんだろうな、きっとな。そういう意味で言うとやっぱりなんか優れたアンテナなんだよ。
呼ばれてくる人っていますよね。いや、今だっていうね。再発とかもね、再開されてますもんね。
そうそう。それは良かったなっていうふうな感じですかね。
じゃあ 8月も楽しみですねっていう。
本当は話さなきゃいけないこと全然話せなかったような気もするが、まあいいか。はい、というわけで、ありがとうございます。